どうもこんにちは、野田村浩二です。
山野茶希子です。
どうも、好天宣言ということで今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、山野さん、今日はは
い
はい、どんな感じで
今日もですね、ちょっとフリートークを
はい
してみたいなと、はい、もう街はクリスマスですよ。
そうね、
もう、ひしひしとね、この季節がまた来たなと。
いや、わかるわかる。なんかイルミネーションとかね。
早いっすよね。
早い。
もうなんや、もう、つい最近、去年のクリスマスあったやんっていう感じなんですけどね。
わかるわかる。ついこの間、あれだよね。俺らみんなで飲んでたクリスマスじゃんみたいなね。
そう。もう、あれ、だいぶ前っすけどね。
もうほんと、下手したらね、こう、なんか2桁前なんじゃないかっていうぐらいで、恐ろしくなるけどね。
恐ろしくなるよ。
なんかでも、ほんと、こっちなんかも寒いので、そっちもきっともうぼちぼち寒くなってると思うけど。
いや、もう寒いですよ。こっちもだいぶ寒いですね。なんか、普通に寒くなってきましたね。
ほんとね。
まあこんな感じで、また、フリートークとして。
そうですね。
はい。行きたいなと。
どうですか、山さんは最近なんか、
はい、
興味あるニュースとか。
いや、もう一番ホットな話題で言いますと、
はい、
あの Yes We Can っていうことでね。
ああ、なるほどね。
ええ。
ああ、わかるわかる。
オバマ氏大統領になりましたね。
いやー、歴史が変わった瞬間だよね。
もう、
うん、
僕だからあれを見てね、
思
ったのは、その良くも悪くも、アメリカという国は、若い国だから、悪い意味ではほら、あまり歴史を尊重しないとかね。
はいはいはい、はい。
歴史があまりない分、歴史があったっていうのは分かってないんじゃないかとかよく非難されますけど、いろんなもののスピードが速いなと。
確かにね。
はい。なんか、今まで僕らが、なんか何千年とかかけて計算してきたものを、あと数百年でパソコンでバーンって計算された感じですよ。
もう、その例えが正しいと思う。
ね。でしかもやっぱ若いからこそこうまだ理想に燃えれるというか、もう映像とか見てて、わ、ザ・民主主義って感じましたもん。
そうだよね。なんかね、やっぱシステムが先にあったから完成してんだろうなと思う。民主主義っていう理念のもとであの国を作っていったわけだから、自由主義とかね、そういう、そういう視点で見るとやっぱしその民主主義っていう制度が機能してる国なんだなって僕は思ったね、今回ね。
そうですね。やっぱり勝ち得てきた選挙権とかも選挙勝ち得てきて自分たちで手にしてきたから、
そうなんだよね、
重みもあるのかなっていう気もしますけど、僕らはね、どっちかだったらこうパッと あったってことはないんですけど、パッとなんかね、選挙制度というものができたりとか、
そうそうそう、まあね、欧米との比較で必要を迫られたっていう、もちろん大正時代にね、すごいそういう運動があったからっていうのはあるけども、ね、外圧でそういうのができてきたっていう面は否定できないと僕は思うので、ね、
それに比べたらね、やっぱアメリカってのは代表なくして課税なしやないですけど、そういうのがやっぱ根本としてあるのかなという気もしますけどね。
そうだね。
どう思いました、あれ見て。
いや、でもまあやっぱ予想通りだったからね。
まあね、
あれが多分ヒラリー・クリントンさんでも多分ヒラリー・クリントンさんにはなったんだろうなと思うから、だから、まあ、ちょっと僕はそのオバマさんが黒人初っていうのはすごい、それはそれで評価してるっていうか、すごいことだと思うんだけども、まあ、ただ、まあ、順当に民主党政権に移るべくして移ったんだなと。 そしてその時のたまたまその民主党の指名者がオバマさんだったっていうふうにちょっと思ってるけどね。
ああ、けどそれはもうおっしゃる通りですね。
だからまあ、その民主党の指名者にオバマさんがなったことの方が俺はすごいと思う。
なるほど。
ただね、まあ最終的にね、その、まあ、言い方悪いけれども、黒人の人が嫌だっていうことで、共和党に入れる人、あるいは入れようかなと思った人もいるだろうから、それを跳ねのけて彼が指名されたっていうのは、それはすごいことだと思う。やはり。
そうですね。いや、なんか僕、ちょっと、 演説みたいな聞いたんですけど、うんうんうん、あの流れてる程度ですよ、本当にテレビとかで。
うん、
声良くないですか。
あ、なんかね、あれなんだって、彼にはその彼の喋り方と声質が人を引きつける力があるらしい
よ。ああ、うん、なるほど。
あ、声はいいと思う。
だからやっぱね、その例えばこれ、
うん、
ヒトラーとか、ジョン・レノンとかも、
うん、
声とか違うんですけど、なんかこのなんかね、分析するとなんか似てるらしいんですよ。
うん、声の。オバマさんも？
いや、オバマさんはちょっとごめんなさい、わかんないですけど。
ああ。
けどやっぱそういうだから引きつける人の声っていうのは、
あ、カリスマ性
が、うん、なんかあるのかなっていう気は、うん、しますけどね。
ああ、確かにね、なんかね、言葉を区切ったりするのがうまいのと、
うん。
あとは、繰り返し、フレーズの繰り返し、
うん、うん、うん。
っていうのが引きつけやすかったみたいだけどね、そのオバマさんの喋り方分析してる人は。
うん、で、しかもね、
うん。
何も見てないでしょ。
あ、見てない見てない。
あれはやっぱね、すごいっすよ。
うん、どっかの国のね、国会答弁とか見ちゃうとね。
なんかこう、官僚考えたやつだろみたいなね。そ
うそうそう。お前はただのスピーキングマシンじゃんかみたいなね。
お前ほんま分かってへんやん、それ。みたいな。
そうそうそう。
うん、感じただよりもやっぱね、あれはすごかったですね。
そうだね。うん、なんかそう、羨ましいよね。やっぱ自分、まあ、もちろんブレーンはいるんだろうけど、
うんうん、
自分の言葉で語ってくれる政治家がいるとさ、やっぱ、多分それはマケインさんも言えることだと思うんだよね。
うんうんうん、
だから失言とかさ、両方ともしちゃったりするんだけど、
うんうん、
だからそういうふうに自分の言葉で語る政治家がいて、それを直接選べるっていうのがまたすごいなと思うね。羨ましいし。うん、
いやけど僕、もう一つあのニュースを見て思ったのがね、
うん、
さっきのスピード速いなと思ったのに、
はいはい、
一緒なんですけど、
うん、
それこそ僕らが中学校の時の英語の、中学校の英語の教科書でね、
うん、
I have a dream って習ったじゃないですか。
ああ、あったあった、うん。
あれを読んだ時ちょっと衝撃受けたというか、
うん、
あの時何が衝撃だったかっていうと、確かの、うん、おばあさん、かな、黒人のおばあさんが白人と同じバスに乗った時に、
うん、
なんかボッコボコになんか半殺しにされたみたいなことがあって、
うん、
で、なんか黒人運動が、うん、黒人の運動が盛んになりたみたいなところで、なんかマーチン・ルーサー・キング・ジュニア出てきたみたいな流れだったと思うんですよ。
ああ、そうか。
確かね。
うん。
あれ、それこそ、何百年前とかじゃなくて、もう数十年前でしょ、あれ。
3、40年前とかそんな
の。そうですね。それが、もう、そんな時代だったのに、アメリカ、黒人と白人が一緒になると縛られた時代なのに、
うん、
もう今や蓋開けたらもう黒人が大統領で、
うん、確かに。
現にその差別とかなくなってないし、
うん、
やっぱね、アメリカ南部とかやっぱ僕らでも、う
ん、
ね、
やばいっていうもんね。
差別受けるじゃないですか、すごい。
うんうん、
だけど、それこそ数年、数十年前では考えなかったことが今もうさっと世の中で起きてる。結構日本でその、いまいち変化ってあまり、
うん、
遅いというか、
確かにね。
まあ、良くも悪くもね。いい部分でももちろんあるんですけど、
うん、
なんで、そこは僕思いましたね。つい最近、確か一緒のバス乗ったらしばかれたって習ったよな、みたいな感じでね。
そうみたいだね。今ちょっと見てみると、どうも1950年代には有色人種専用の水飲み場があるって言ったし、うん、で、キング牧師が、あれだね、殺害されたのは、この人は1968年、だからちょうど40年前か。
ああ、そうか。もう、うん、40年前ですよ。
いやー、ほんと、たった40年って言ったら変だけどね。いや、
そうですよ。
うん。
だって、僕らなんて、ね、40年前なんて、
うん。
まあ、それこそ、まあ、だんだん回復、日本も復興してきてっていうとこです。
うん。
そのこと考えたら。
そうだね。
うん。
うん。確かに。しかも、そうだよね。キング牧師の後、後かな、その前後に、マルコム X っていうちょっとあれだよね。
はいはい。
暴力主義じゃないけど、暴力革命か。
ありましたね。
うん。でもあの人も結局暗殺されたんだっけ？あ、暗殺されてるね。
うん。
うん、そう、だからそういう、なんていうの、こう、戦わなければならないっていうふうに言ってた人たちだったのに、もう今回民主的に選ばれてるわけだからね。
そうですよね。
それがすごい、確かにな、うん。ただ、あれらしいね、近いうちに、その、アメリカにおいて、白人の方が少数派になるらしいね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、黒人やヒスパニックやアジア系の人口が増えてて、
あらら。
実際言うと、白人、多数派じゃなくなるらしいんだね。
あー、
うん。
それは僕なんかちょっと意外でしたね。
あ、本当。うん。まあ、近いうちって言ってもね、別に来年再来年ってわけじゃないんだけど。
うんうんうん。
うん。でも、ここを多分、それこそ、 十何年、あるいは数十年の間に、その、逆転するんだって、パーセンテージが。
全く関係ないですけど、
うん、
今僕がびっくりしたんですよ、本当に。
うん、
あ、そうなんだっていう、
うん。
そのびっくりしたのがどのくらいかっていうと、
うん、
今日本で、
うん、
選挙権有してんのが、もう1億人を超えてるっていうのを知った時と同じくらいびっくりしました、今。
え、今1億人超えてんの？
超えてるんですよ。逆に言ったら、19歳以下が2000万人ちょっとしかいない。
3000万人しかいないってこと？
うん。びっくりしません？
え、ごめん。普通にびっくりするんだけど、半分ぐらい、半分ぐらいかなと思ってた。
僕、だから、この前の参議院選の前ぐらいにそれ聞いて、あ、もっと前かな、うん、なんかちょっと前聞いて、
うん、
え？って思ったんですよ。
へ
ぇー。それちょっとびっくりするでしょ。っ
ていうか、高齢化社会に、っていうか少子化か、うん。少子化にびっくりするね。
うん。
ああ。
1億人以上がもう20歳以上。
あ、本当に、
うん、日本。
まあだって平成も20年だしね、これは違うか。
いや、そう、いや、そうでしょ、うん。それもあるでしょ。
そうだね。
うん。そんぐらいけどびっくりしました、僕。アメリカ、白人なんかね、そんだけ人数、超えられるっていうのを聞いて。
本当？いやいやいや、全然俺1億人、日本の有権者1億人の方がびっくりだわ。
うん、まあ、それはやっぱりその若い子たちの意見が少数になるかなっていう感じしますよね。
ちょっとね。
なんかそれはいけないことなんですけど、ね、本当はね。その子が大人になる時のことも考えてやらなきゃいけないんですよね。
そうだね。どうなんだろうな。でもそんなね、だってさ、20歳以下の人が2000万人、まあ3000万人として、あれだよね。これからの年金制度とか、
ちょっと本当
支えらんないよね。
うん。
だって、今の40歳の人を境に、あれなんだってね、その生涯において、年金がもらえる額と、まあ、払う額とで、40歳より若い人は払う額の方が多い。まあ、簡単に言うと損する。
うん。
40歳より上の人の方が得をする。払った額よりももらえる額の方が多いんだよね。
あー、けど、ねえ、なんかもう、それこそ、年金制度変えなきゃいけない、変えなきゃいけないって言うけど、なかなか難しいですか。
うん、どういうふうに変えるかっていう
話。どっちにしろ不公平なことになっちゃいますからね、どういう制度にしても。
そうだよね。
まあ、いいとこも、いい制度もあるんでしょう。あるのかもしれないんですけども。
なるほどね。いや、でもちょっとオバマさんね、1月からでしたっけ。
そうですね、来年の1月。
期待ですね。
そうですね。なんか、はい、けどなんかこう僕が悲しい、最近それについて悲しいなと思うのはね、まあもちろんオバマさんに期待してるんですけど、まあ正直、よその国のトップじゃないですか。
確かに。
で、彼がどうなったところで、
うん、
例えばその拉致被害にしてもね、
うん、
どうにかなる、まあ、なるとか、まあ、拉致被害に限らずその対外交が日本のどうなるかって、なんか、ちょっとなぁと思うんですよね。
それはあるかもね。ちょっと、どうなんだろうね。他の国の報道とかは分からないからちょっとあれだけど、日本は過剰にあれな気もするけどね。一大事なんだけど、
はい。
なんか NHK とかは日本のあの、参議院とか衆議院の選挙で、こう、与党、野党で票の過半数にどっちが近いかっていうグラフが出るじゃない？一番下にテレビの。
はいはいはいはい。
例えば400、例えば適当だけど、400で200が過半数だとしたら、こう、野党が90で、今、与党が110とか、
そういうのが。選挙発表の時ですね。
そうそうそう。
はいはい。
結構同じやつが、共和党と民主党でアメリカのやつでやってたんだよね。
いや、まあ、大事ですけど、
そう、うん。
で、まあ、同盟国だからってもありますけど、なんかちょっとね、僕、よその国の大統領にはしゃぎすぎなんじゃないかっていう。気がするんですよね。
ちょっとね、
そうですよ。
なんかね、オバマ氏とかね、オバマ温泉とか、なんかこう、勝手に応援とかね、
ぜひ外国の方に来てほしいですけどね。
確かに。
日本にね、オバマ氏。
あと、オバマっていう名前の人は、日本人であれ、外国人であれ、こう、ちょっと、いや、割引いちゃうとかね。
あ、素晴らしい。それいいですよね、けど。
そういうふうにしたら、ちょっと来るかもしれない。
ねえ。
うん、
あ、それはそう、素晴らしいアイデアじゃない。それ、オバマ氏に言ったらいいんじゃないですか。
あ、わかった。じゃあ、ちょっと今から交渉するわ。
で、メールで、オバマ氏。
そうね、オバマ氏。
なんか本当に民主党ついてないなと思うのは、
うん、
やっと総選挙で、しかも今、まあ本当に勝つかどうかは微妙ですけど、うんうん、民主党に流れが来てるっていう時にね、
うん、
こうなって解散がちょっと伸びてるじゃないですか、今。運がないなと思うとともに、解散僕したらいいと思うんですよ。
うん、俺もそう思うんだよね。
うん、で、なんか、あの人、麻生さん曰く、こんな時期にね、解散っていう選挙よりも、
うん、
今は、あの、財政安定の方が、金融安定の方が大事だって言って、それは、それわかるんですけど、
うん、
それに対して、あの、小沢さんがね、
うん、
そんなこと言ったって、今、あの、震源地のアメリカが大統領選挙やってるじゃないかって言った
の。しかも、フィーバーしてるからね。
フィーバーしてる。で、それ、その通りじゃないですか、
うん、
僕もそれ聞いてね、
うん、
まあ、その通りだと思ったし、
はいはい、
こういう時のために、ある意味、その、参議院ってあるんじゃないのかなと思ったんですよ。
ある意味、参議院があるっていうのはどういうことだろう。
あ、いや、だから、そういう、緊急の時だからね、
衆議院が解散、ああ、そういうことね、うん、衆議院になっても、
そうそう、
ね、
そのための任期制じゃないのかなっていう、うん、ね、いざとなったらその解散した時に、まあ、閉会しますけど、
うん、
あの緊急集会で開けるわけでしょ、全然。
参議院がね。
うん、参議院だけで。
うん、
だから、別に衆議院なくても、
うん、
いいわけじゃないですか、
うん。でもさ、それはさ、別に僕は自民党公明党の肩を持つわけではないけれど、うんうん、でもさ、例えば緊急集会でなんか緊急に必要な法案が出たときに、まああれだよね、参議院の多数が誰かっていうのを考えたら、やっぱ解散したくないんだろうね。僕も解散すべきだと思うし。
っていうか、選挙をとりあえずしたいですよね。
うん、選挙したい。
ね、うん、なんかしたいですよね。
なんかしたい。うん、こっちもさ、なんかこう、オバマじゃなくて小沢みたいなね。
ああ、なるほど。民主、あ、なるほど、うまい、
うん。
すごい。
ね。全然うまくないけど。
まあ、彼ら、これ、ね、どうなるの、結局どうなるんですか、解散しないんですか、これ。
うん、だろうね。でも、じゃあさ、いつになったら、だってこの金融危機ってあれなんでしょ、未曽有の金融危機なんでしょ、
まあ、だからそれこそ本当に、前の世界恐慌、同じぐらいなんじゃないですか。わかんないですけど、規模がね、実際今。
新聞なんかで報道してるとこもあるよね。
うん。
だから、だったら、なおのことあれだよね、長期化するっていうのがあるし、
うん、間違いない。
うん、それと、あと、どっちの政党もうちなら、うちが政権取ったら大丈夫って言ってんだから、逆にそれを信任を得て、あるいは民主党が政権を取って、うん、あるいは自民党が信任を得た上で、こう、堂々と、こう、金融対策をやるようにするためにも、やっぱし、ね、選挙した方がいいと僕も思うけどね。
そうですよね。
うん、
やっぱり、自民党としたら、まあ、どこで解散、もしかしたら来年すぐかもしれませんけど、どっちかというと、来年度の予算通してからね。だから、3月とかかな。終わってから多分、したいのかなっていう気もしないでもないんですけど。
そうだね。ただね、まあ、予算が通ったって言っても、どうなん、どの程度経済対策とかもできるのかなと思うけどね。1万2000円もらったら、何買う？
だからね、そんなことするよりもさ、って僕思いませんでした、あれ。
いや、思うよ。
なんか、やっぱこんだけ、ね、お金が、あの、あれだ、ばらまくしかないってのはわかるんですけど、
うん、ばらまき方が違うと思うけどね。
で、なんか、それもまあ、迷走してるでしょ、お金持ちには、やめませんみたいな、あげませんって言ったんでしたっけ、
うん、やめてもらうっていう。
あ、ね、あれ、辞退してもらうって言ったんですよね。
うんう
ん、それ辞退してもらう必要あるのかって思いません？
いや、だからしないと思うし、する必要ないでしょ。
で、むしろお金持ちの方が、もらってパッと使う気しません？うん、僕のこれ感覚ですけど。
そう、いや、でもね、景気対策っていう意味では絶対ね、お金持ちにあげた方がいいんだよ。
その分、ね、お金が世の中に、ま、ばらまかれて、回るでしょ、経済が。
そう。
だから、
理論上はそうなんだよね。
あげませんとか、逆に僕、所得が少ない人の方が、ここぞとばかり、まあ、貯蓄とは言わないけど、
生活必需品買うでしょ、
うん、そう。ちょっとずつちょっとずつ、一気にファーっていうふうにはならないと思うんですよね。
そう。うん。だから、
うん、
あれなんだよね、所得保障なんだったら、その、いわゆる所得の低い人だけにあげればいいし、うん、景気対策なんだったら、もう、いっそのことを、その経済理論を説明した上で金持ちだけにばらまけばいいのに、
本当
なんか変にさ、なんかこう、理由つけてお金をばらまくんだけ、こうとするけど、でも本当の意味がよくわかんないから、なんかよくわかんなくなるんだよね。迷走するんだよね。
で、しかも正直、しょんぼい中途半端なお金で額でしょ、あれ。
そうそう。いや、1万2000円って稼ぐの大変だけど、う
ん、でも。いや、規模としては2、ん？何本でしょ？
2兆円
よ、うん。やるならもっとやれよ、みたいな、ありません？
うん、思う。
なんかもう、しょんぼい半端になんかやってもなっていう。うん。もう、これ完璧、そういうこと選挙対策でしょ。
って言われてるよね。
うん。だと、うん、僕、思いましたよ、聞いたとき。あ、 選挙対策だ、これ、と思って。
うん、いや、思った思った。
うん。
でも、どうですか実際のところ、まあ、1万2000円を稼ぐのは大変っていうのを分かった上で、でも、あなたの票が1万2000円で、
そうそうそうそう。
売りますか
ねえ。
うん。
なんか、ちょっと、失礼ですよね。
いや、ほんと、いや、100倍もらってもね、1票は足らないね、俺は。
それこそ、明確にビジョンを示して、あ、なるほどと、うん、自民党がさすがだと言うんだったら、うん、僕、1万2000円もらえても投票しますしね。
そう、政策さえ良ければさ、そうそうそう、お金いらないのよ。
なんかさ、
うん、なんか舐めてるっていうか、
なんかちょっと濃すいですよね。
濃すいっていうか、もうなんか、あ、もう頭が硬いなと思って。
言ったれ、もっとこれ、言ったれ、これ。
うん、いやいや、ほら、いろいろ怖いじゃないですか、昨今は。
昨今怖いけど、いやもうね、もうこのちっちゃな肯定宣言を通して。
そうそうそうそうそう。
ねえ。
まあ、うん、でもね、本当に、なんていうのかな、お金をばらまく。必要なんだったらやればいいし、
うんうん
うん
うん、
ただやるんだったら自信を持ってやればいいのに、うん、結局みんなこうね後ろ暗いところがあるから迷走したりするわけであって、
なんかね、うん、
まあでも僕1万2000円もらったらあれですけどね、鉄道模型買おうと思ってますけど。
なるほど。
ええ
ー。俺何買おうかな。ほんまだから。
何か iPod とかどう。
iPod 持ってますからね。
持ってる。あ、そっかそっか。
なんか、うん、あ、そうか。あれ、いつまでに使わなきゃいけないってあるんですか？
多分ね、その、券方式じゃないから、あの、前はほら、なんか商品券とかくれたりした。
そうそうそう。あの、小渕さんかなんかの時でしたっけ、
う
ん、
そうそうそう。うんうん、そういうんじゃないと思うけどね。
あれ、お金で来るんですか？あ、そうか。銀行振り込みって言ってたね。
うん。
それもな
んで、ほら、減税方式じゃないから。
うん、そうかそうか。
うん。だから現金くれるんだよ、きっと。
うわぁ、なんか、ちょっと生々しいから嫌だね。
いや、ほんと嫌。
うん、ね、うん、そんな札とはちらつかせるって、なんかちょっとやらしいな
ぁ。いや、だから誰だっけな。国民新党の亀井さんが言ってたけど、これは国による、あの、巨大な選挙買収事件ですよって言ってたよ。
あ、